この番組は私、鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋、始まります。皆様、いかがお過ごしでしょうか？そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。はい、ようやくですね、梅雨が明けまして、8月に入ってから一気に気温が高くなってまいりました。皆さんどうぞ熱中症などね、ならないようにお気をつけください。また引き続きですね、感染症対策もお気をつけてお過ごしくださいませ。まずですね、前回の番外編ですね、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。内容的にちょっと暗くなりますっていうことを申し上げていたので、聞かれてない方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、聞いてくださった方がですね、たくさんご反応いただきまして、また優しいですね、お声掛けをいただきまして、本当に気持ちが楽になりました。こんな状況だからこそできることとか、こんな状況だから改めて考えられること、感じられることっていうのがまだまだたくさんあるんだろうなっていうことをね、気づかせていただきました。まだね、なかなか状況が変えられてはいないんですけれども、そういったね、今の状況をどう考えていくか、どう行動していくかっていうのをね、もう少し前向きにですね、考えていけたらなと思っております。はい。そんな感じでこれからもやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、その前回の番外編をお聞きいただきまして、お便りをいただきました。またさらにですね、リクエストも頂戴していますので、そちらのお便りのご紹介とリクエストにお答えしたいと思っております。ではどうぞ今回もゆるっとゆるっとお聞きください。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい。もう桜って好きなのかね。
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。
はい、では本編に移っていきたいと思います。 Gmail にお便りいただきましたので、こちらをご紹介いたします。宛先じゃないや、送っていただいたお名前がですね、ご本名でいただいてましたので、仮に Y さんということでね、お名前お呼びしたいと思います。はい、でですね、この Y さんからいただいたお便りなんですけれども、大変ね、長文でいただいて、すごく心のこもったね、お便りをいただきました。で、その Y さん のプライバシーに関わることも書いていただいてたので、そこはね、なるべく触れないようにして、でもね、こんなに思いを伝えていただいたので、そちらをね、ご紹介したいと思います。はい、では読みます。初お便りです。鬼おろしさんへ。はじめまして、いつも楽しく番組聞いています。お弁当の蓋が始まった頃、私は電車の中でこの番組を見つけました。まだ今よりも鬼おろしさんの声は、声が震えてて小さな声でお話しされていて、スマホの音量を最大近くにして聞いたのを覚えています。一生懸命な声が応援したい、頑張って、といつも思いながら配信を聞いていました。今ではどのお話も自分らしくお話しされてて本当に素敵だと思います。大好きなものには好きが溢れてますね。かわいい。と、ちょっとここまでいただいてるので、先にここのね、ここについてお話ししたいと思います。初お便りをいただいて、この Y さんですね、初めの頃から聞いていただいていたっていうのが、もうめちゃめちゃまず嬉しかったです。もう本当にありがとうございます。最初のね、声が震えてて、 もう音小さいなっていうのはねあったと思うんですけれども、それをね応援したい頑張ってっていう風にね思っていただいていたというのが本当にありがとうございます。うん、今では自分らしくお話しされてて素敵なんていう風にもね言っていただいてますね。ありがたいです。はい、では続きを読みます。私は SNS に怖さをずっと感じてて Twitter 等はやっていません。でも番組の感想を伝えたくなる時もあって、お便りを送るのも勇気がいるし、モヤモヤしたりする時もあるのです。だから鬼おろしさんの行動力にも憧れるし、応援したいなって思ったのだと思います。最新回の鬼おろしさんの状況を聞いて心配になり、メールのきっかけをくれましたといただいておりまして、ここまででもねもうちょっとお話ししたいんですけれども、この Y さんですね、ツイッター等の SNS をされてないっていうのも、その怖さがあるっていうのでねおっしゃってるんですけど、それもね私も初めそうだったのでめちゃくちゃわかります。お便りをね送るの勇気いりますよね。私もその今でこそツイッターなんかで感想メッセージとかね送れるようになりましたけれども、そういう気持ちはすごくわかるなって思ってたんですよね。またその頼りを送るって勇気がいったかと思うんですけれども、そのね前の回を聞いて、うん、心配してくださってお便りをくださったっていうのが本当に嬉しかったです。もうまた嬉しいしか言ってないけど本当に嬉しいです。ありがとうございます。でここからはですね、Y さんのことになりますのでちょっと端折りますけれども、Y さんも同じようにその仕事をされていないっていう時期があって、自宅で過ごされているということで、お家でね一人で過ごされている時間が多いとのことです。でそんな時にラジオとか音楽にこう助けられているというか、そういうのがありますというふうにおっしゃってまして、でお弁当の蓋も配信を心待ちにしているというふうにもね書いていただいてます。感謝ですって書いていただいてますが、もうこちらこそ本当にお聞きいただいてありがとうございます。でさらにですね、外での新しい人との関わりって新鮮でエネルギーがありますよねって、うん、そうなんですよ。本当に新しいところに行ってね、新しいものに出会えるっていうのは、うん、ドキドキするけど楽しみ、ワクワクもあるなっていうのをね、すごくこのYさんの書いていただいてることに共感をしております。はい、でそんな中ですね、Y さんの楽しみ方があるそうなんですが、我が家の近くにはたい焼き屋さんがあって、そこでテイクアウトするのが今は楽しみです。それからライオンみたいな毛がすごいワンちゃんがドキドキ散歩していて見れるとラッキーって思いますというふうに書かれています。いいですよね、たい焼き屋さんのテイクアウト、うん、美味しそう食べたくなっちゃいますね。ライオンみたいな毛がすごいワンちゃんも見てみたいなと思いました。はい、そして思い通りにいかない毎日ですが、辛いなって言っていいと思います。でも嬉しいことも絶対あります。特に鬼おろしさんみたいな優しい方には絶対楽しいこともやってきますとね、いただいております。もうこの辛いなって言っていいと思いますっていうこの一言にすごく救われましたし、嬉しいことも絶対ありますよっておっしゃってるんですけれども、もうこのお便りいただいたことがね、すでにね、まず一番ね、嬉しかったですよ。本当にありがとうございます。うん。いや、ありがとうございます。もうありがとうございますと嬉しいですしか言ってないですが、噛み締めております。はい、そして最後にですね、おすすめの小説を書いていただいておりまして、こちらですね、私早速ネットでポチッと購入いたしまして、先日届きましたので読み始めているところでございます。このね、日々の楽しみの中で、まあ、私が本が好きということもお話ししていたので書いてくださったなと思うんですけど、このお気遣いがね本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ちょっと全ての文面を読み上げるのはちょっとだけ控えさせていただいたんですけれども、こんな風に大変心のこもったお便りをいただきました。もう言葉にならないです、うん、聞いてくださってる方がいて、応援してくださってる方がいるんだっていうのを、このいただいたねお便りを通してさらに実感することができて、 もう、うん、本当にね、いただいて読み終わった後はね、もう涙が止まらなかったんですよ。今もちょっとね、泣きそうなんですけれども、はい、本当に本当にありがとうございます。このお弁当の蓋を配信することでしか今はまだお返しができないんですけれども、こういったね、聞いてくださってる方、応援してくださってる方にね、いろいろとこれからも元気に配信してお返ししていけたらなと思っております。 Y さん、お便り本当にありがとうございました。でさらにですね、その後のやり取りでリクエストを頂戴したので、そちらのねリクエストもお答えしていきたいと思います。はい、ではそちらのリクエストですね、リクエストもしても良いでしょうかということでいただいてますね。鬼おろしさんの最近のヒットご飯、調味料、ご飯のお供とか番組で聞けたら嬉しいです。高野豆腐は聞いてから影響を受けて買ってます。お料理系の話が好きです。あと子供の頃、学生の頃の話もまた聞きたいです。可能でしたらよろしくお願いしますといただいております。はい、お料理系の話がお好きだということで、高野豆腐のね回も聞いてくださって、その後買ってらっしゃるということで、うん、嬉しいですね。高野豆腐はね、美味しくて体に良くて日持ちもするので、おうちご飯でね助けてもらっております。そうですね、今回は最近のヒットご飯についてお話をしたいと思います。その調味料とかご飯のお供とか含めて、最近のヒットご飯ですね、お話をしたいと思います。また今後どこかの回でですね、子供の頃のお話とか学生の頃のお話もできたらなと思ってますので、そちらはまた今後ですね、お待ちいただけたらと思います。では今回は最近のヒットご飯のお話をしていきたいと思います。ご紹介したいのがですね、3つございます。ではいきますよ1つ目がですね、京都山田のごま、入り白紙まみたでした、入り白ごまですね、入りごまの白いやつ、京都山田の入り白ごまですね。でこちらはですね、食べたきっかけっていうのが、このお弁当の蓋聞いてくださってます方からですね、お引越しのお祝い&ステッカーのお礼ということで送っていただいたんですよ。うん、そのいつも聞いてくださってるあやなさんという方なんですけれども、そのお祝いとステッカーのお礼ということでですね、送っていただきました。でこちらがですね、山田製油株式会社さんというところが出されているごまなんですけれども、京都にある会社ですね。でこちらですね、開けた瞬間、袋をね開けた瞬間、めちゃめちゃ香りがいいんですよ。もうごまの香りがブワーって広がりました。うん、でちょっと小粒なのかな、まあ、あと一手あるので、噛んだ瞬間のこの歯触りがプチプチってして、すっごく食感もいいですし、でその噛んだ瞬間に広がる香りっていうのもね、本当にいいごまなんだろうなっていうのがね、食べた瞬間にわかるっていうようなごまになっております。でこちらですね、オンラインショップでも購入できるみたいなので、ぜひぜひ気になった方はですね、見てみていただけたらなと思います。はい、あやなさん、こんなとても上等なごまをですね、いただきましてありがとうございました。これからですね、お料理にも使っていきたいと思っております。でごまの豆知識じゃないけど、ごま知識、まあ、ひねり技なんですけど、まあ、その名の通り、ごまはですね、炒りごまはですね、料理にかける際に指先でちょっとひとひねりして、潰してかけてあげると、さらに香りも立つのでおすすめです。これぜひぜひ、このひとひねりで全然違うのでやってみてください。はい、ということで一つ目は京都山田の白炒りごまのご紹介でした。はい、続きまして二つ目、ラー油じゃけんという調味料かな、ご飯のお供ですね。こちらは、食べるラー油のような感じなんですけれども、ラー油鮭の鮭はお魚の鮭ですね。はい、魚編っていうか、まあ、鮭って漢字で書いてラー油鮭って書いてありました。もうこのネーミングセンスがね、まずこうグッときますよね。こちらはですね、アンテナショップで購入したんですけれども、確か千葉県のアンテナショップだったと思います。都道府県全部あるようなアンテナショップの中の一角にあって、確か千葉県だったと思います。 具材がですね、どんな風になっているかというと、鮭のそぼろとラー油と、ニンニクのみじん切りとニンニクの芽のみじん切りが混ざっているような感じですね。もうこれはですね、ご飯に合わへんはずがないやんっていうね、もうめちゃめちゃ美味しかったです。ラー油とは言ってますが、辛さは控えめなので、お子様でもね、辛いのが苦手でなければ食べやすいのではないかなと思います。でですね、その食べた感じはですね、こう鮭のこのそぼろのね感じが、こう旨味がギュッと詰まってて、鮭にラー油が染み込んでるのでジューシーな感じがするんですよね、うん、でそのニンニクのみじん切りとニンニクの芽が入ってるので、こちらもこう旨味の中にこうプチプチした食感が入っていて、噛み応えもなんかいいなみたいな感じがあります。こちらはですね、1瓶 200g 入りだったと思うんですけれども、なんか調べてみましたらですね、だいたい500円から600円ぐらいで販売されてました。買った時は540円だったと思うんですけれども、こちらもインターネットで販売されていて、そのサイトさんによってやや価格の変動があるみたいです。 200g で500円から600円ぐらいで購入ができました。うん、もしかしたらその千葉の道の駅とかでも売ってるかもしれないし、お取り寄せもできますし、千葉県のねアンテナショップなんかに行く機会があったら、ぜひぜひ見てみていただけたらなと思います。とってもご飯が進む味になっております。もうね、1週間経たないうちですぐなくなっちゃったので、また会おうかなと、買いたいなと悩んでいる商品でございます。はい、ということで2つ目がラー油じゃけんというご飯のお供でした。はい、では3つ目、最後ですね、こちらは乾燥のキクラゲをご紹介したいです。乾物のねコーナーに普通にスーパーで売っております、乾燥のキクラゲです。こちらはもう最近ダントツでリピートしてますね。初めのきっかけは、それもツイッターのフォロワーさんにおすすめですよって言っていただいて、キクラゲね食べるきっかけがあったんですけれども、その後ね一回食べてから、あ、これはまた買ってみようか、試してみようかということで何回もリピートしております。はい、旦那さんもお気に入りのキノコ、お気に入りのキノコ、うんですね。でスーパーで買えるものがですね、中国産のものと国産のものがあるんですけれども、私は国産で大分県産のものがあったので、そちらを買っております。で大きな違いはやっぱり値段ですよね。中国産だとお安い。でどっちも食べ比べたんですけれども、あの値段よりも味で私は国産を選んでおります。肉厚で香りと食感がいいなっていうのが、国産の方が圧倒的に私の味覚には合いました。で中国産でしたら1袋100円ちょっとぐらいで買えるかと思うんですけれども、国産だと1袋300円ぐらいしちゃうんですよ。なんですけど、これ聞いてください聞いてほしいので聞いてください。1袋300円ぐらいで2回分は十分食べられます、うん、で思ってる5倍ぐらいに膨らむんですよね。お湯で戻したら思ってる5倍ぐらいに膨らむんですよ。なので本当に十分食べられます。なのでっていうことは、300円で2回食べられるってことは、まあ、1食1回分あたり150円ぐらいですよね。ということは他のキノコとさほど変わらないと思うんですよ。で乾物ですのでね、日持ちがするっていうのがありますよね、うん、なのでもう私は圧倒的にそのコスパがいいのは国産なんじゃないかなと。味も美味しくて日持ちもするし、ね、1回150円ぐらいで1食分1回分か150円ぐらいで食べられるならば国産がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで押してみましたでこちらの、乾燥キクラゲですね、一番簡単なレシピはですね、表面をさっと洗ってからお湯で戻したキクラゲを細切りにして、ポン酢とごま油で和えるだけ。 これが一番簡単でめっちゃ美味しい。お好みで七味をちゃちゃっとかけていただいたら、さらに辛みとか風味も増すんじゃないかなと思います。もうこれがね、圧倒的にいいですね。旦那さんが本当に気に入って出すたんびに喜ばれます。このシャキシャキした食感がね、あとつるっとした舌触りとか、そういうのがね気に入ったみたいです。私も大変気に入っております。ということで最後3つ目はですね、乾燥キクラゲをおすすめしてみました。どうでしょうこんな感じでご紹介してみましたが、 Y さんいかがでしたでしょうか。いや、あのですね、私自身がこの美味しい食べ物の話をしてるとすごく楽しいですね。生き生きとして喋ることができます。はい、食いしん坊万歳でございます。はい、ということで今回はですね、嬉しい嬉しいお便りをいただいたので、そちらのご紹介とですね、クエストにお答えして最近の美味しいヒットご飯について3つご紹介させていただきました。皆さんもですね、最近こんな美味しいものヒットご飯ありましたよっていうのがねありましたら、ぜひぜひ教えてください。本当に Y さんありがとうございました。いつもですね、聞いてくださっている皆さん、応援してくださっている皆さんも本当にありがとうございます。励みになっております。はい、お知らせです。現在お弁当の蓋58個ありがとうございますの企画といたしまして、これまでにお弁当の蓋内でご紹介いたしました小説のプレゼントを行っております。対象のタイトルがですね、有川博さんの旅猫リポート、東野圭吾さんのマスカレードホテル、こちらの2点となっております。残りわずかとなっております。でこちらですね、お一人様1点とさせていただいております。また Gmail もしくは Twitter の DM の宛にですね、ご連絡いただきますと折り返しご連絡させていただきますので、ぜひお気軽にご応募ください。まだまだですね、受け付けておりますので、ぜひぜひこの機会にお試しくださいませ。はい、お知らせでした。といったところで今回はここまでにしたいと思います。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋 @gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくはツイッターの DM にお便りいただきますと、ステッカーもプレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。また、ハッシュタグおべふたでコメントいただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもお気軽にお送りください。はい、それではいつも本当にありがとうございます。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。